私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先ほども子ども説教で話しましたけども、どうも小さい時から冒険をするのが大好きでですね、その癖は進学校に行っても治らないで、進学校の時はですね、実はなんでパン屋さんにアルバイトしたかっていうと、オートバイを買いたかったんですよね。 400cc のオートバイを買ってですね、またその時も行けるとこまで行く旅っていうのをしたんですね。で最終的には新潟の海についてやめたんですけど、でまあそれいろいろな悩み苦しみもありまして、自分は牧師になっていいんだろうかという悩み苦しみの中でですね、旅に出ればですね答えが見つかって、やっぱり若い時っていうのは多分そういうふうに思うんですね。学校の先生からですね、旅に出ても見つからないよって言われたんですけど、一応行ってきますって言ったんですね。でそれがちょうど今ぐらいの時期だったんですね。雪が降るですね、長野県を通りながらですね、行ってですね、ガソリンもなくなってですね、その雪が降る中、その道にですね立った時に本当に寂しいなというふうに思いまして、で自分の前にはですね、まっすぐな道が一本ずっと白馬の方に通っているんですけど、その道に佇んだ時にですね、ものすごいこう寂しさを覚えたんですね。で、後からですね、牧師になって、種田三等歌のですね、句を読んだ時にそうだなと思った。でその句は2つあるんですけども、1つは何かっていうと、振り返った道がまっすぐっていうですね、振り返った道がまっすぐ。もう一つは、まっすぐな道で寂しいという、自分で言えるような句ですけども、しかし、まっすぐな道で寂しいっていうふうに覚える、そのことはですね、やっぱりこの種田三等歌が、やっぱり生きてきた人生における孤独、そのことをですね、多分言い表したんだろうなと思います。希望の道もあります。明るい道もあります。しかし、道っていうのは本当に明るくて希望があって、それだけかっていうと、そうではない。まっすぐに伸びた道がやっぱり寂しいと思うときには、やっぱり自分を振り返り、そして自分の罪を思う。自分がやってきたこと、また歩いてきたもの、それが本当に正しかったのか。それを思い悩んだときに、まっすぐな道はやっぱり寂しいと思えるのじゃないかなと思います。じゃあその道がどうすれば寂しくないか、実はそれが方向転換だというふうに思うのです。で私たちは方向転換をすると、歩いた道も見えますし、また違う道も見つけることができる。しかしなかなか方向転換ができないので、この道を寂しくやっぱ歩いていくしかないということかもしれません。本日の聖書を見てみますと、今日はバプテスマのヨハネの記事です。今日の記事の中で、実はイエス様はどこにも出てきません。本来聖書を読むときには、いつもイエス様がおられ、イエス様の御言葉を聞きなさったことを読んでいきます。この一年の終日の中で、イエス様が出てこない終日は実は今日のみです。じゃあどこにもおられないかというと、そうではないというのが今日の福音書箇所です。今日洗礼者ヨハネは声として登場してきます。その声は主の道を指し示す声であり、この声に従い方向転換をすることを求めています。それが悔い改めよ、天の国は近づいたという声です。マタイが福音書を編集したときに、イエス様の宣教の始まりに何を書くかというのは、多分マルコに従ったのでしょう。マルコにはクリスマスの記事もなく、唐突にバプテスマのヨハネから始まっているからです。マタイもまたマルコに従って洗礼者ヨハネから多分その交渉会を始めたのかもしれません。イザヤによって示されていた預言の成就という強調もあったのでしょう。なぜならイエスが神の子であると指し示すことが大切だったからです。なのでバプテスマのヨハネは指という形でよく絵画に出てくるのです。 神様はイエス様を通して救いの技を行うけども、それに先立って洗礼者ヨハネを派遣した。それが聖書の箇所です。これは神様の救いを迎えるには何が必要であり、その何かを述べ伝えたというのが記されています。そのイエス様を待ち望むために必要なものは何だったかというと、悔い改め。そしてもう一つは、悔い改めにふさわしい実を結ぶという、この二つのことでした。ですから、今日の聖書のテーマは道ではありますが、実は悔い改めの道というのがテーマです。この悔い改めという言葉は、展開するとか振り向くとか方向を変えるということですから、私たちが今生きている道を少し方向を転換してみよう、そこに何かがおられる、そこに待っていてくださる人がおられる、そのことを気づけというのが今日の聖書の箇所かもしれません。しかし方向を変えて、そしてそこで神様と出会うとき、私たちは神様と真正面に向き合わんといかんのだということをヨハネは示しています。本当に神様と真正面に向き合うことができるか、今の状況の中で本当に向き合うことができるか、それはかなり難しいことです。無理と言っているかもしれません。なぜなら私たちは罪を持っていますから、神様の前に正直に立つことができないのです。ですから方向転換というのは私たちの努力でできることではないということがわかります。私たちは神様の方を向けません。それくらい罪を犯している、やるべきこともしていないし、むしろしてはいけないことばっかりやってるかもしれない、また言ってはいけない言葉ばっかり言ってしまって人を傷つけてるかもしれない。神様がこうしなさいって言われてるのに怠りを持ってそれをしていない、自分たちの心を見つめていくと、そういうことしかやっぱり思い浮かびません。ですから悔い改めて方向転換して神様の方を向けと言われても、やっぱりそれはできませんという以外にないのです。しかしだからこそ、こんな私でも方向転換して神様に真正面に向かい合うことができる方法を神様が用意してくださったのです。それが何かというと、イエス・キリストの十字架というものです。私たちには確かに罪があります。しかしこのイエス・キリストは十字架にただ一度限り、その上で私たちの罪のために死んでくださった。その死んでくださったおかげで私たちにはその罪が許された。そのイエス・キリストの十字架を私たちは迎える、そのことによって本当に神様と向き合うことができるのだ、そのことを教えているのでしょう。ですから私たちが悔い改め、ヨハネが指し示す道について出会わなきゃいけないのは、イエスと出会わなきゃいけない、イエス・キリストがやってこられるから、そのイエスを受け入れなきゃいけない、それが本当の悔い改めになるのだ、そうヨハネは言いたかったのではないでしょうか。私たちが十字架の愛に気づくときはどんなときだろうかと思います。神様の御心が染み込んでくるときはどんなときだろうかと思います。多分それは自分のやってきたことを認め、罪を認識し、そしてそのすべてを神様に委ねたときです。もう自分ではどうしようもできません、こんな私でもあなたにすべてを委ねます、委ね切った時に初めてその十字架の愛に気づき、神様の御心が染み込んでくるのではないかなと思います。そう思うと私たちはイエス様の背中に私たちのすべてを委ねる、私に従ってきなさい、そう言われた時に私の背中に乗んなさい、そして私が歩むところ、そして約束の地に私が連れていくから私にすべてを委ねなさい、そういうふうにイエス様がおっしゃったのだというふうに思います。実は車椅子の青春という本を先週は読んでいました。車椅子の青年たちが簡単な詩をたくさんこう書いて それを一冊の本にまとめたものです。決して難しい言葉ではなくて、優しい言葉、日常の言葉を通して、クルーマスに乗った青年たちのその心の叫びというかですね、思いが書いてある詩集です。その中に一つこういう詩がありました。いつまでもこのままでいたいという詩です。お母さんの背におぶされて病院へ行く道、お母さんの背中に耳を当てると胸の鼓動がふわっと温かい活気が僕に伝わってくる。お母さんのしゃべる声が体を伝わり、耳へ伝わり、小さい頃聞いたような子守歌が遠くから聞こえてくるようだ。お母さん生きてるんだね、僕いつまでもこのままでいたい、ずっといつまでも。こんなことを言うのは恥ずかしいから背中に書くよ指で。お母さん長生きしてね、せめて僕が死ぬまで本当に約束したよ。このたくさん詩のある中で、先週この詩がとっても印象深く思い出されました。お母さんの背におぶされて病院に行く道のことを書いている。お母さん自分は生きている、その生きているっていう感覚はどこから持ったかっていうと、お母さんの鼓動から持ったという。ずっとこのままでいたい、僕が死ぬまでお母さん長生きしてねという。私たちは本当にどこで愛を感じる、どこで生きていることを感じることができるんだろうな、この詩を読みながら思いました。きっと彼にとってはお母さんの背中だったんでしょう。お母さんの背中が全てを知っている場所だったんでしょう。あなたの苦しみ、痛みはこの背中で全て感じているとお母さんが言っている。言葉では言わなくても、その背中、それを伝わってくる鼓動、またそこから聞いた子守歌、それでお母さんの愛を自分は感じることができた。背中で感じることができるものが本当の愛なんだな、ということをこの詩を読みながら思いました。その時にイエス様の十字架をやっぱり私たちは思い出すのです。イエス様が私に従いなさいと言われた、自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われた、私も十字架を背負って私は私の道を歩む。その十字架は何かっていうと、実は私たち自身だということに気がつくのです。私は自分の十字架になってイエス様におぶされて歩いていく、その時にイエス様の本当の愛がわかる。だとするならば、私たちが歩んでいく道の上に何があるかというと、イエス・キリストの背中があるという、その一点だというふうに思います。私たちはイエス様に安心しておんぶされていいというのです。神様の愛はイエス様の背中を通して感じさせてくださる。イエス様の背中は私たちのためにあるからです。私たちが罪を悔い、神様の方向転換をするとき、さあ私の背中に乗ってこれからは歩みなさい、私はあなたに寄り添って最後の最後まで歩いていく、そのことを今日ヨハネによって私たちは示されているのでしょう。今日の聖書で洗礼者ヨハネの声を通して神様の心が伝えられています。悔い改めにふさわしい身とは、私たちのすべてをイエス様の背中に預けることです。そう決心することでしょう。私たちの中にある自分をそのままイエス様にお任せする、それがきっと悔い改めるということでしょう。神の子イエス・キリストの背中が私たちの前にあります。神様への方向転換して、その背中に押されながら、イエス様の御子誕生の時、クリスマスを平安にお待ちしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。バプテスマのヨハネにとって、私たちは悔い改めということを教えられました。どうか方向転換をし、自分自身のみで歩いていくのではなく、主イエス・キリストと共に歩んでいく人生を選び取ることができるようにしてください。御子の誕生をすぐに待ちます。どうか あなたから与えられた御子、私たちの心に受け取ることができるように、このクリスマスの季節をどうかあなたの平安をもって私たちを導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。